桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。桜の花も散ってですね、我が家の水戸の方ももう終わりに近づきました。先日久しぶりに昼間上野公園行ってみたんですけど、その改めてその日本は違う国になった、違う国って言ったらおかしいんですけど、その何カ国も飛び交ってんだろうっていうぐらい、こういろんな人がいるんですよね。であの雰囲気見て、ああこの何ですかね、日本は単一民族なんてずっと言われてきて、我々の感覚の中でもね、こう何か同じ習慣で同じこう感覚の人が暮らしてるっていう国だったんですけど、ああいう人たちがいっぱい混じって、なんか日本って本当に国際的な社会になっていくのかななんて気がしましてですね、まあつい先日まで自分はそのああいう雰囲気知らなかったんで、50年前そして50年後どんな国になっていくかなちょっと考えたんですよね。自分はその日本という国を刑務所の中でいろいろ考えた時ですね、やっぱり50年前じゃね、何百年前っていうのは、韓国とか中国が先進国でね、そこの技術が入ってきて、その人たちが渡来人としてこう羽振りを利かしてっていろいろ考えていくと、単一国家でうんぬんかんなんて、あの戦争時代のあの狂気は何だったんだとかですね、いろんなことを考えまして、今でもね沖縄問題であんなふうに沖縄の人たち苦しい思いして、沖縄はいっそ独立しちゃえばいいじゃないかっていう考えたりするんですよね。で政治とかそのいろんな日本の文化っていうものを自分はその刑務所の中で冤罪になることによって考えさせられましてですね、あの月日っていうのはもう無駄じゃなかったと思ってるんですけど、今日は自分が政治を考えた一番のきっかけって言いますかね、共産党の人たちのとの交わりで自分は政治を考えたりしたんです。でなぜかって言いますと、自分はその強盗殺人事件で犯人にされて裁判所的にも有罪になって刑務所行ってっていうと、近寄ってくる人って誰もいないんですよね。その頑張ってっていう人というのは決まって、ある意味その共産党の人とかで、あるいはそういう思想に近い人とかばっかりだった。なぜだろうかと思ってたんですよ。でそれをこうつらつら考えてたらですね、要するに共産党の人たちは、要するにやってることの正しさを社会的に受け入れられないって部分もあるじゃないですか、昔からね。でその社会の人たちは表面的な真実を知ってて、その本質的な部分を知ってるのはそういう弾圧された人たちなのかなと思って、いろいろ読んだり考えたりしたんですよね。ですけど今日はそういう自分のその原点的な部分で、友達とも思ってますですね、共産党の幹部である緒方康雄さんをゲストにお迎えしました。緒方さんは知ってる方は知ってるでしょうけど、日本で数少ない警察による盗聴事件の被害者で、今私たちが大反対している刑事訴訟法の一部改正、中の盗聴事件でもご自分の意見をたくさん持っていらっしゃる方と思いますので、今日は来ていただきました。緒方さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
緒方さんとはね、陰では私安尾ちゃんって言ってるんですけど、知ってます。
僕は
翔ちゃん、そうですね、自分をファーストネームで呼ぶ人ってのは佐藤光正とですね、緒方さんと、あとは亡くなった中田直人の3人だけだったんでね、ですからもう勝手に友達の関係してますけど、本当にいろいろ、緒方さんは本当盗聴事件の被害者でね、もう何年前になりますかね、あれは。
1986年ですか、ちょうど30年前ですね。
30年、
30年前に発覚して、で11年間裁判で戦って、国賠訴訟で勝ちましたけど、
一応の警察の犯行では正式に認められました、
ね、その裁判の中では認めたんですけど、なんとね、今ちょうど言われたようにね、盗聴法の拡大、
今そう
ですね、やってますよね、その法案を、でその中での審議の中では警察庁はね、過去においても現在とも盗聴やっておりませんってね、昔のながらの答弁を繰り返すんですよ。だからね、みんな怒っちゃってね、 岡田事件からの一体何言ってんだ、反省がないじゃないかと、そんな反省がない警察にね、盗聴を拡大させたらね、どんなことになるかっていうね、そういうことで、批判が強まってるんですよね。
そうですよね。あの、まさにその自分が盗聴されてるのを気づかれたのはどういうきっかけだったんですか。
うん、それはね、やっぱり、まあ、電話しててね、あの、雑音がすると変な音が聞こえるとか、そういうことがあったんですよね。
しばらく続いてた
とおかしいなというふうに思ってて、それで NTT に調べてもらったという、それで分かったんですよね。
その調べてもらったら、その外の接続かなんかになった。
そうです。だからちょうどね、あの近くのね、家の近くのアパートにその、親子電話のようにしてね、線を引き込んで、
あ、小松さんのところ線からこう引き込んで、
引き込んで、そこで聞いていたということが分かった。だからね、僕の盗聴事件って大変珍しいケースでね、あの、結局全部物証があるわけですね。
アパートに残ってたみたいな。
アパートに残ってた、それでしかもね、見つかんないと思っていたから、その警察官の持ち物から何か名前書いたものから、
ね、神奈川県警でしたよね。
神奈川県警は直接やったんですね。
直接
僕の家は東京都なんですけども、それ自身がね、警察庁が指揮命令したっていうことの証拠にもなるんですよね、間接的な。
あ、なるほどね。
だって警察は結局領分も犯さないじゃないですか。
あの今ある意味領分の違うと結構仲悪かったりするんですよね。
そうですよ。だから神奈川県警と警視庁とは昔から仲悪い
ですよね。
だから多摩川にね、死体が浮いててやりたくない事件だとね、棒で向こうにね、あの下を落とすって、そういうことが言われる
管轄でね。
そうそうそう、だからそこでそういうことが起こってね、しかもその証拠がいっぱいあるわけ、あの、もうなんか先以下からね、あの、酒の飲みかけの瓶とかね、そういうのがあって、あの、名前が入ったズボンとかカセットコーダーとかね、そういうの全部残っていたから、だから警察が証拠隠滅しても我々の監視方やったから、あの、結局やりきれないよね、証拠隠滅は。
なるほど、
だからそれでこう全部、あの、実行犯が分かったという、そういう結果なんですよね。
でも、あの、ほら、自分の会話聞いて気持ち悪いですよね、何聞かれたか知らないとかね。
だからね、要するに、あの、プライバシーの侵害っていうことで言うけども、結局ね、盗聴されたらね、それは、その、要するに失われた権利がね、回復できないんですよ。
だって、そうですよね、
だってそれはね、忘れてくれたって忘れないでしょ。警察は必ずね、どんな細かいこともね、全部起こすんですよ。
でそういう内部情報として蓄積するんですよね。
そうです、そうです。だから僕の場合には、共産党の国際情報を狙って、
当時ね、あの、国際、あの、
部長だったんです。
そうですね、国際の幹部っていうかね、
だから、間違いないですよね、だからそういうことでやられたわけですね。ところがね、庄司ね、あの、要するにこういうね、電話盗聴ね、あの、引き込んでやるとかね、あるいは無線で聞くとか、そういう電話盗聴っていうのは今やね、ないんですよ。必要なくなっちゃった。だってね、今はね、本当にね、大変なことが起こっていて、
もう、あの機械が発達して、
機械が発達して、だからね、あの、要するに、あの、携帯番号が分かったら、好きなだけ消えるわけです。リスクを犯すことなく。それからファックスは全部取れるでしょ。しかもファックスは全部、あの、起こす必要ないわけですよね。メールなんかもっと簡単なんですね。だからね、あの、ほとんどね、あの、マークされた、警察にマークされた人のコミュニケーションは全部把握されると。
なるほど、ね、
しかも警察のリスクなしに。だから警察官がね、実行犯として捕まったなんていうのはね、僕の事件が最後になる、そう思ってますからね。
そうですよね、
そう、今そういうこと、その最中に今ね、参議院では盗聴を拡大するということをやってる。だから庄司のことで言えば、あの、可視化をね、まあ、ほんのわずかね、
まあ、可視化って言えない
よ、言えないよ、ほんのわずかね、認めるだけでそれをガバッと取るっていうね、そういうとんでもないことをね、
そうですよね。
だから腹が立つんだよね、なんか週刊にしょっちゅう出て訴えてるんでしょ。
まあ、そうですね。でもほら、その盗聴の部分では今度一応、その何ていうかね、あの、今まで立ち会いあったものが立ち会いなくこうやるように法律的になるじゃないですか。
そういうこと、そういうこと、ね、だから今までやりにくかったのある程度ね。
そうですよね、
一箇所で行かなきゃいけない、はい、それから東京に来なきゃいけない、地方はね、今それぞれのところでできる、
今度
ね、しかも立ち会いがない、
今度ね、
好き勝手だよね。
いや、メールも全てこう暗号化して警察に持っていっちゃうってなるわけでしょ。あれ、こう自民党の政治家って怖くないんですかね、そんなこと。
いや、怖いはずですよ。
自分たちは守られてると思ってるんですかね。
あのね、だからね、あの、警察がね、なんで強いかっつったらね、
秘密逃げるでしょ。
それはね、全部ね、与党ね、だから自民党も公明党も全部捕まえてますよ。だから、いざという時に脅されるわけね。それでだって、あの時何やったかなんてね、覚えてない、本人は覚えてないことを警察がポロリと言われたらね、これは震え上がりますよね。
前なんか、あの、ちょっと漆原さんにも言ったんですけど、なんか公明党の議員さんが言われたことあったんですってね、その 秘密のことなんか支えられたことでそれでなんか青くなったっていう、うん、
そうだよ、
かなり前の話だった。
だからね、警察権力がね、ただでさえも強いんだけども、これからどんどん強くなるっていう仕掛けはね、そこにあるわけで、しかもね、あの秘密、あの保護法だったでしょ、前強引に通された、あれはね、結局ね、600人の幹部公務員を、国家公務員を、全部つかむわけ、ね、でそれを掴んで適正、検査ってやるんだけども、それをやるのは警察なんだよね。だから病歴から借金からね、こういう関係からね、あらゆることをね、警察掴むわけね、全部一元的に掴むわけ。だからね、あの要するに公務員の中でも、あるいは官庁の中でもね、官庁の官庁っていうのはね、昔は大蔵省だったけども、
今今度今
警察になる
なっちゃうんだよね、
だから警察がどんどん強くなる社会って恐ろしいじゃないですか。
怖いですね。北海道警の原田さんが、これから本当警察がやりたい放題の社会になるんだって本出されたんですよ、講談社新書かど
うか。そうなんだ、
本当にそうだなと思ってましたね。
いやだからね、僕の事件ってまさにそういったような教訓だよね。
なるほどね。
庄司の戦った道も教訓だよね。
いや自分のはいいんですけど、顔はあんたらね、だから本当に盗聴法という部分だけでもね、その今の本当に全ての人に関わってくるじゃないですか。
そう
この、まあ、可視化とかそんなものはね、その犯罪逮捕された人である部分ね、で司法取引もそうじゃないですか、でも盗聴法というのは本当国民全部にかかってくるということをね、やっぱりもう少しね、認識してほしいなと思ってまして、
国民全部がね、対象になりうるんですよね、
そうですよね、まあ、とりあえずこうすると、そういうとほら、なんだっけ、裁判所の令状だって言うじゃないですか。で日本で裁判所の令状なんてのは裁判所が却下したはずないんですから、今まで。そうすると、この人にちょっとついて何か怪しいよっていう捜査令状を取っちゃえば誰でもやれるじゃないですか、そういう意味ではね、本当すごい怖い公安だと思ってまして、
だってあのアメリカでね、スノーデンが暴露したけども、盗聴をね、やってるそのなんて回数でね、延べにするとね、1億2億になるわけですよね。でそんなものをね、全部盗聴してね、聞くことはできないんだけど、とにかくそれだけの量があっていつも聞けるわけですよ。だから全ての国民が盗聴されるという対象になってるっていう、ね、これはね、大変恐ろしい社会だと僕は思うな。
う、全く一変に、ね、被害に遭っちゃったら回復できないですもんね。今そのやっぱその小川さんどう思ってらっしゃいます、自分 の, その体験したことについて。
いやこれはもう あれですよ、とんでもないことでね、僕は自分の頭上をね、憲法が通り越したという恐れを持って戦って、そしてその権利をね、回復するために頑張ったという、そのために裁判でもやったし、それからジュネーブのね、国連人権委員会にも訴えたという、そういうことでやって、でそういう戦いで警察がやっぱり誤ったと、間違いを犯したということが明らかになったはずなのに、警察は認めないんですよね、それをね。
そうですね、この前小川さんご存知かどうか、袴田事件で40、50年近く前の警察がその石鹸を盗聴してたんですよね、テープ出てきて、それでもテープを突きつけられても、いや盗聴したことはないって言ってるんですって。これはね、もうどうしようもないんですかね、
いや本当そうなんだよ。だから警察っていうところはね、僕の経験で言うとね、あれだね、そのたとえ雨が降っててもね、警察が晴れたと言ったらね、でそれ言いつけたら晴れになるんだよ。
ヤクザと同じ、親分が白を黒としたら白が黒になるとか同じじゃないですか、
ね、同じこと、そうそうそう、
やっぱり本当にこうなんていうか、日本の場合立法府が責任果たしてないっていう部分多すぎますよね、はい、
だからね、安保法制、ね、戦争法制が作られて、そしてそういう中で警察がどんどん強くなる社会っていうのはね、どこに向かってるかっていうのは非常にはっきりするわけですよね。
怖いですよね。
怖い。
わかりました。とりあえずここでちょっと歌を聴いていただきたいと思います。はい、何にしましょうかね、今日は。
僕はね、
ごめんなさいね、いいです、もし
僕はね、やっぱり母ちゃん。
あ、母ちゃんね、はい、じゃあなかなか歌う時も辛い歌なんですけど、今日は聴いていただきたいと思います、はい、母ちゃんよろしくお願いします。
僕が手錠されてからいろんなことがあったのに、悲しみの晴れる日を待ったろうに、うつむいた背中に苦しみを背負ったままで、う つむいた背中に悲しみをこらえたままで待ちわびて待ちわびて行ってしまった母ちゃん、つぶやけば夕日の中を歩く姿が見える。母ちゃん、
母ちゃん、母ちゃんを、聞いていただきました。
いやー、ね、感激だよ。
大松さんとその本当に出会うきっかけでのこの歌なんですよね。
そう、あのね、これは柴田五郎先生がね、
うちの弁護団長です
よ、ね、そう、あのね、まあ、僕の近くに住んでてね、あのこういう模様知ってるってコンサートの
結婚、ね、里見松さんのね、
そう、それでそれからずっと通ったわけだから、あの庄司と会ったのがさ、仮釈放された時だから96年 の11月の14日
に来たんだろ、15日に、
その時初めて会ったんだけど ね、 そうですね、初めて来なかったの。
あ、そうですか、
だってさ、その前からもうずっと何年もね、あのコンサート行ったから。
あ、そうですか。
そうそう、それで、あれだ、それからさ、あとはあの、共生展ってさ、やってたでしょ。
あのね、全国共生展って言って、あの刑務所の全国の刑務所の製品を年に1回売るっていう、あの、
そう、
科学技術館でやるんですよね。
そうそうそう、まあ、だそこでバッタリやってさ、
はい、そうですね、
で僕はそこでね、あの、まあ、味噌とか醤油とかさ、そういうのもあるけど、それからあと椅子も買ったりとかね、庭に置く椅子とかそういうのもなんか買ったことあるんだけどさ、でそこでさ、僕は靴を見てたらさ、庄司とそこでばったり会ってさ、
そうそう
そ
う、
それでなんでいるんだよって言ったら俺は靴を作ってたって。
そうそう、千葉刑務所でずっと靴を作ってて、それで、まあ、刑務所にもう一度入るわけにもいかないんで、要するに千葉刑務所の職員がその売りに来るんですよ、だから毎年そのご挨拶っていうか行ってたんですよ。で一応靴を毎足一足買っててるんですけどね、今はもうね、
腕が良かったの。
あ、腕は結構良かったです。もう真面目だし、
あのさ、はい、あの家具とかそういうのでさ、本当にさ、すごいね、もうプロの作った家具だよね。
そうですね、
それが値段がうんと安いからさ、人気なんだよね。
こう言われるんですよ、お前らはまともな仕事して、あの、当たり前になる、ちょっと傷があったりすると、ああ、所詮刑務所の製品だって言われるんだからなっていうことで、品質管理だけ本当厳しいですね。
だからそれはさ、そういう世界でやってるだろ、だから本当にさ、いいもんなんだよね。
そうで、品質もいいし、やっぱり技術的にもね、しっかりしたのやるんで、そ
う、タンスなんかさ、あの、ね、あれだよ、もうバッと貼ってあるよ、ちょっと遅れて行ったらさ、も
う、ただあの、あれがなっていうか、やっぱりほら、社会で、社会でいろんなの作ってる人の侵害してる部分もあるんですけどね。
ああ
安くて、とにかく人件費がない、だって自分の場合月に割増があって7、8000円ですもん。本当に 4,5 千円しかもらえないんですよ、月 4,5 千円って仕事ないじゃないですか。
そうだね、
ですから、ある意味こう、社会のね、こう侵害してる
から、だから人件費の分がそれだけ安いわけだから、
だから
あの、あれだ、侵害するな、家具職人の
仕事。だから刑務所の人たちがただで飯食ってるなんて思わないで、ちゃんと仕事して食ってるんで、あれだけはね、ちょっと言いたいですよね。
そうだね、
確かに犯罪を犯した人かもしれないですけどね、ちゃんとやってるんだったけど、はい、であのちょっとね、政治的にせっかく共産党の、ね、岩田さんとお会いしたんで、あの、自分は政治っていうのはなんだろうな、ずっと思ってたんですよ、まあ、自分はその時々ね、こう選挙の応援なんて頼まれるんですけど、政治は税金の使い道で決めるところだっていうはっきり、で共産党としてはどんなふうに思ってる政治。
いや、まさに税金の使い道を決めるところだから ね、
ですよね。
あの、政治がさ、どっちの方向を向くかによってさ、お金の使い方が違うわけね。だ、予算がなぜ大事かっていうと、それなんですよね。だから、ね、政治って面白いもんでね、あの、要するに政治のトップに立つ人がね、これ地方自治体でも国の政治もそうだけども、どっちをこう向くかと、その向き加減でね、こうちょっと国民の方向いただけでかなり大きなことができるんですよね。だから僕はそういうことで言うとね、政治ってのは芸術だと思ってる。
芸術
です、政治は。
ちょっと難しい、
政治はアートですよ、一言で。
そうですか、
そう思いますね。だからこれはね、奇跡をもたらすこともできるし、無様な、ことを国民にもたらすこともある。
今ほら、安倍さんの政治でおかしいと思ってるのは、年金積立金を株に投資って、あれ何なんですかね、なんであんなことできるんですかね。
だからね、しかもそれをね、要するにそれで国債買ったりとかそういうことをやって、 ね、あのアベノミクスというやつの、一つの資金にしてるわけですよ、だそういうことで言うと、まあ、とんでもないことが起こってるってこと
ですよね。ですよね。それで株価が
損したらね、損したら、ね、年金に影響あるかもしれない。
なんか5兆円損したか、前期は5兆円
う、うん、儲かる時もあるかもみたいな損失があるでしょ。
ギャンブルですよね。
そしたら年金がね、結果として減りますねってことを堂々と認めて
る
んだよ。
だって減った頃だって、その安倍さんなんかだと死んじゃうじゃないですか、ある意味は支給されるからね。無責任すぎます
よ。
ところでこれ、そのなんか共産党ってやっぱりあの正直言ってあんまりね人気ないし、やっぱり戦争中にほら犯罪者ってされたじゃないですか、思想犯っていうことでね、それずっと引きずってる部分ありますよね、
それはある。それはね、
もう正直言って、
それはね、
財産取られちゃうとか、
だからね、昔はね、要するにそのあれだ、あの親が言ったわけ、ね、泥棒になってもいいからね、
赤
になるなと、そういうことがずっと来たんだけど、それから戦後はね、アメリカの占領軍が、ね、あのレッドファイトがそういうのやって、あの赤は恐ろしいっていうことをやった、そういう影響ずっとあるわけね。ところがね、今やっぱり面白いことにね、あのそういう印象がね、だいぶ変わってきてる、薄らいでる。でやっぱり今あの、ね、あの安保法制、戦争法制、はいはいはい、を廃止しようってことで、今野党が一緒にやろうと、野党が共闘ってやってるでしょ、はいはい、その中でうちは思い切った方針を打ち出したから、そのことで多くの人からね、あのやっぱり共産党頑張ってくれって言われるんですよね。
もう自分
と、はいはい、それと若い人がね、全然偏見ないのね。
ああ、若いければ若いほどね。
そう、それアメリカでさ、今大統領選挙あって、
サンダースね、
サンダース、
はいはい、
あの人民主的社会主義者、社会主義やってんだよ。その人があれだけの戦いやるんだからね、これはねアメリカで今ね大革命起こってるって僕の友達が言うんだけど、アメリカ人
ね。そうですね、
だからね、そういうことなの。
一つだけ起きて、やっぱりみんな不思議に思ってるんだけど、その今まで共産党を名乗った国家ってみんな独裁ですごいですよ、まあ、ソ連にしても今の代に北朝鮮、あれで社会主義に名乗ってるわけで、あれどう思われますか、なぜああなっちゃうんですかね、共産主義、
だからね、まあ、一つは北朝鮮はね、あれはもう
経済的に
社会主義でも何でもない、
ね、もちろんそうですね。
それから、まあ、中国、
これは共産党、ね、
中国共産党って、だから我々ね、中国がやってることはね、あまりにも強硬だし、それから乱暴だし、理解されないと思ってるわけですよね。だからそういうことで言うとね、要するに名前が同じだから親類だろうって話になるでしょ、だから我々はね迷惑だと、とんでもないと、ね、名前が同じというんだったら、我々こそが本当ね共産党であって、中国は名前変えた方がいいっていう、そういうことを言いたいと思ってるんですよね、
まあ、だからその自分は一応ある程度その、ね、その昔はどっちかといえば黒井外先生で、もう共産主義も大嫌いで、なんていうかな、警察官にこんなやつあかんなったらどうしようもない、ブスッとさせやかれたんです本当に。あの自分に嘘の自白をさせて早瀬ってやつがね、こんなやつあかんなったら大変だなって言われて、何があかだよってムッとしたことあったんですよ。でそれあの考えて、今はねほらやっぱり自分自身がこういう体験して、その共産党を支持するような人こそ真実と正義に目覚めてるって知ってるんでね、平気なんですけど、やっぱりその部分ってのはどうしてこう分かってらせるかな、
それはね、分かってもらうかな、だから正直ね、それはね、もう一歩一歩なんだよね、あの国民のね理解を得るためには経験してもらって変わってもらうってことになるわけ
ね、
だから
経験結構強いですからね。
そうだからね、そうだから偏見を変えるためにも経験を、で共産党ってのはこうやってね、国民のために頑張ってる、あるいは、ね、いろんな問題があったら相談に乗ってね解決するために一緒にやってくれるっていうね、そういうことをね我々やって、それからあと共産党の考えている社会理念、それがやっぱりこういうもんなんだっていうことをね、だから中国のようなね、あの人権で問題があったりとか、そういうところは我々は本当の共産党じゃないと思ってるわけですね。
だから、そうですよ、だってあの今州王国になっちゃったんですか、指導者が変わるたびになんかその人がね、なんか州さんのなんか誰かが今度タックスヘイブンのどっかにね金を、ロシアのプーチンもそうですけど、
お姉さん
ね、何なんですかね本当、あのみんなね、
だからそういうね問題もあるし、いろんなことはあると言われてる、だから我々はだからそういうこと言うとね、昔から自主独立してたんだけども、外国のことにね、あのどこではなくて、我が道をはっきりこう示していくというね、そういう考えでいるんですよね。
ですから、あの自分はそのなんていうかな、その自分が二十歳でもし殺されたら自分の人生何だったろうって考えたことあったんです。そうするとやっぱり一人の命じゃないですか、自分が生きてるからそこそこの世が存在するんでね、だからその一人の命を守れないような国、いやお前が死んでも全体守るってそんなのありえないと思って、
ありえない、ありえない、だからね、今の安倍さんのね、あの一億総活躍っていうのは恐ろしい、これは戦前のね、一億一新、ね、さあ勝利だっていうような、そういうことやったね、
ですよね、
そういう感じ
でごまかされてる
とんでもないですよね、だから そういうこと言うとね、やっぱり一人一人が個性を持った人間で、人間でね、やっぱりその人間を大事にする社会、一人一人を大事にする、それができれば全体が大事になるわけ
です。
だから集団じゃないんだよ、塊じゃないんだよ、国民って。安倍さんは国民を塊と思ってるんだよね、
一つの塊にしたい。
そうそう、それでそれは言うことを聞かせやすいし、ね、
古い、
うん、漁しやすいわけ、
うん、右向きでね、
そういうこと、そういうこと、う
ん、でもやっぱり共産党の日本の将来としてやっぱりどういう姿っていうですかね、うん、
我々はね、これから社会を作っていくね、国民の同意を得て一歩一歩変えていくという考えなんですよね。
ああ、いろんなの部分で、
そうそう、それでやっぱり人間の尊厳をね、大事にする、人間らしい暮らしができる、そういう社会を目指してるから、だから その社会というのは我々の考えではね、やっぱりこうなんていうか、社会が生み出した富をね、こうみんなで分け合う、そういう社会なんですよね。
あ、自分はね、一番共感したことがあって、なんていうかね、例えば電力ってみんな必要じゃないですか、ね、その電力が必要なのに、それがそのなんていうか、ある人たちの儲けになってしまって、あるいは間違ってるって考え方がね、みんなが必要なものはその国としてやるとかね、それああいう思想って意外といいんじゃないかなって気がしてまして、例えば医療なんてのは、これはね、それ誰かの儲けじゃなくて国民の命守るもんじゃないですかって。
そうですよね。
ですから、その例えば野球選手が自分は何億もらうのいいと思うんですよ、全然、能力だからね、ただし能力ない人がその能力ないことによって生きる苦しさってのは絶対間違ってるっていう思想でね。
その通り。
だそういう部分でやっぱり政治の力ってのはね、そんな気がして、
今日本はね、貧困が多すぎる。
そうですね、子供たちもね、
本当昔のね、レ・ミゼラブルの時代のような、それを復活するような、まあ、現代のミゼリーですよね、それがある。
今日は本当にお会いできて、もっともっといろいろお話聞きたかったんですけど、また改めて、
ありがとうございました。今日はね、生じた間嬉しかった。
今日本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。
ありがとうございます。
今日は緒方康雄さんにおいていただきました。今夜は話が弾んでしまいまして、もっともっと話したような気分で終わります。いつも通り、じゃあ最後はユダヤの春をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。
雨が降って風が吹いて季節は流れゆく、雲の上の空の上のどこかどこかどこか、春松人もの山も明日を信じてる。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場1-26-12-505桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティにする会でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
きっといつかそうさ、いつか夢の朝がゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は